では聖書を読みいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き2章1節から41節になります。新約聖書3版をお持ちの方は209ページ2017年版の方は233ページになります。司会の者が1節から8節22節から24節をお読みいたします。それでは使徒の働き2章1節から50節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き、不思議に思って言った。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラの人たちではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。22節から、イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。本日はこの聖書箇所から福音中心の教会と題して、サルバターナー先生に説明していただきます。どうぞよろしくお願いします。
ございます。皆さん明けましておめでとうございます。はい、ライトハウスキリスト教会に来て皆さんと一緒に、神様を礼拝できてとても励まされてます。今日は、初めてなので、ちょっと自己紹介させていただきたいと思います。私の名前はサルバ・タナです。妻の名前はデレーニです。私たちは過去4年間東京に住んでて、僕はマスタードシードクリスチャン教会東京の副牧師として働いてました。私たちは、去年の7月に新しい教会を開拓するために、札幌に引っ越してきました。遠藤の家族を、ご存知の方も多いかと思いますが、もともと東映教会の牧師、遠藤先生の息子遠藤幸喜さんがマスタードシード東京のメンバーなので、東京に住んでた時に、彼と仲が良くなり、コキさんが、彼の弟遠藤英樹を紹介して、くださいました。今遠藤英樹さんは、タイにいるんですけれども、英樹さんが、マスタードシード協会チームメンバーになって、工藤先生といろいろなライトハウスのメンバーを紹介してくださいました。今日マスタードシード、札幌のチーム一緒に来てますね。ちょっと紹介します。ジョシュさん、あと、ケイドさん、ケレブさん、ローレンさん、あと、マスタードシード東京の一人のメンバー、で友達ヘイダンさんも来てます今日参加させていただいてありがとうございます。本当に感謝しています。私たちはマスタードシードネットワークという日本での教会開拓団体に、勤めています。マスタードシードネットワークはちょっとそれですけど、マスタードシードネットワークは今8つの都市で8つの、教会を立ち上げています。 目標は日本の12大都市に12の教会を設立することです。マスタードシードクリスチャン教会札幌は、2週間前にクリスマスゴスペルイベント、を開催し、来週から、日曜礼拝をスタートする予定です。教会の集まりは札幌駅付近で、ずっと使える場所を今探してるんですけど、とりあえずいろいろな、札幌中心にある場所で集める予定なんです。はい、ライトハウス教会からのすべての励ましに、とても感謝します。ライトハウス教会で、神様が働くようによく祈ってます。私たちの、福音のパートナーシップに、すごく感謝します。では、始まる前に祈りましょうか。祈ります。愛する天のお父様、今日みんながこうやって集まってあなたの御言葉から学ぶ機会を与えていただいてありがとうございます。今日どうか私たちの目を、開いてください。今日あなたの御言葉によって私たちの悔い改めるべきの罪を明らかにしてください。あなたがどんな存在なのか私たちに見せてくれてありがとうございます。あなたの真理をもっと知り、あなたをもっと愛することができますように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。では、今日のメッセージのタイトルは福音中心の教会です、ね。私たちマスタードシードはどんな教会を始めようとしているのかについて話したいと思います。今朝は使徒の働き2章を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は使徒の働き2章を、開いてください。使徒の働きは教会の始まりについて書かれています。もしあなたが教会を始めようとしているなら使徒の働きを見て彼らがどのように教会を始めたかを知ることが本当に役に立ちます。使徒の働きの教会は何をしてたのか、使徒の働きの教会はどのような教会だったのか、私たちはマスタードシード札幌が、使徒の働きにあるような教会になることを望んでいます。福音に基づく教会になりたいです。では、使徒の働き2章1節から8節にあるペンテコステの出来事もう一回読んでみましょう。はい、1節から読みます。五旬節の日になってみんなが同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。するとみんなが聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から、来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集めてきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で、弟子たちが話すのを聞いてアッケに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていた。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリレヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。はい、弟子たちは一緒にいて、聖霊が彼らの上に臨み、奇跡的に他の言語で話すことができました。すごいですね。今日 今日ここにいる一生懸命英語を勉強している方がいると思いますか、こうやってすぐ英語を完全に分かるといいですね。次の、90節ではそこにいたさまざまな人々が列挙されています。さまざまな国から来た人々、あちこちから来た人々が一緒にいて話す、言葉は違ってもみんな互いに理解し合うことができました。このような中で14節では、ペトロがみんなの前に立ち群衆に向かって説教しました。これはキリスト教で一番最初にされた説教です。この箇所は、初代教会がどのような教会であったかを、示してくれています。今日は、3つのポイントがあります。まず、教会は全ての人のためのものです。キリスト教について多くの人々が抱いている誤解があると思います。その誤解とはキリスト教はアメリカの宗教だというものです。あなたがアメリカ人だからクリスチャンだけど私は日本人だから仏教徒だという人によく会います。もしかしたら今日ここにいるあなたはキリスト教に興味があるかもしれないですけど、それは、自分が日本人でなくなることを恐れているのでクリスチャンに、なれないと思っているかもしれない。しかしキリスト教がアメリカのものだと考えることには、ちょっと問題があります。使徒の働き2章で、私たちが今日見ている物語は、紀元33年頃に起こった出来事であり、アメリカが設立される1700年も前のことであります。スライドお願いします。ラメン・サンナイは、元イェール大学の教授でアフリカ出身でクリスチャンです。キリスト教は誰の宗教かというすごく興味深い本を書いています。彼はこの本の中で、キリスト教は唯一の誠の多文化、宗教であって、キリスト教は一つの文化や民族に縛られないという点でユニークな宗教だと言っています。興味深いのは世界の主要な宗教の人口統計を見てみると、どの宗教もその宗教が始められた地域に信仰者が多く集めていることです。例えば、これは、ヒンドゥー教の人口統計です。はい、ヒンドゥー教ですね。ヒンドゥー教徒の 80% はネパールとインドに住んでいます。ヒンドゥー教はどこで生まれたのでしょうか。ネパールとインドですね。じゃあ次は、仏教の人口統計です。仏教徒の 99% はインド、中国、アジア、太平洋地域に住んでいます。仏教はどこで生まれたのでしょうか。はい、アジア、太平洋地域です。まあ、最後にキリスト教の人口統計です。他の、宗教に比べたら全く違いますね。クリスチャンの 30% は、北南米に住んでいます。世界のクリスチャンのないアメリカに住んでいるのはわずか 15% であることを皆さん知ってますか。 20% はヨーロッパに、 25% はアフリカに、さらに 25% はアジアに住んでます。キリスト教はどこで生まれたのでしょうか。アメリカじゃなくてイスラエル、アジアです。世界中のどこにいてもクリスチャンがあります。クリスチャンがいます。神はすべての人のためにおられ、使徒の働き2章のペンテコステでそれを証明されました。皆さんちょっと、質問があります。ペトロが最初の説教したときに彼は何語で説教したのでしょうか。わかりませんね。 もしあなたがその場にいたら、それはあなたが誰に尋ねたかによるんです。その場にいた人はみんな自分の母国語でペテロが話すのを聞いていたのです。教会が始まったとき、最初のキリスト教の説教が説教されたとき、言語は一つではなく、たくさんの言語がありました。神がこのようにされたのは、神が一つの文化に縛られることはないということを私たちに示すためであります。ラーメン三内さんは、その長所の中で、キリスト教で、キリスト教とイスラム教を比較して、イスラム教には、ムハンマドは、アラビア語で話し、アラビア語でコランを書き、すべてがアラビア語であったと述べています。なので、アラビア語は神の霊感を受けた言語であり、コランの読むべき唯一の誠の言語であります。だから神を本当に知るためには、異文化の言葉を学ばなければなりません。イスラム教では神は、全ての人のための存在ではありません。使徒の働き2章のペンテコステで神が聖霊を使わされたとき、神が避けられたのはまさにこのことだった。クリスチャンになったからといって日本人でなくなるわけではないです。キリスト教は唯一の多文化宗教であり、すべての人のためのものです。使徒の働き2章が教えてくれる最初のことは、教会が始まったとき、教会はすべての人のためのものだったということです。マスタードシードクリスチャン教会札幌でも、同じようにすべての人のための教会になりたいです。どんな文化的民族的な背景から聞いても神様を知ることができます。では、次のポイントです。2番目のポイントは、教会は力を持っている。14節から41節まで、ペテロによる歴史上最初のキリスト教の説教が記録されています。最初の説教は非常に重要です。組織や企業の最初の会合に行けば、その組織が目指している主要な事柄すべてについて語られることを期待するでしょう。だから、歴史上最初のキリスト教の説教でキリスト教が本当はどういうものなのかよくわかるはずです。皆さんはキリスト教が本当は何についてのものだと思いますか？この歴史の重要な瞬間においてペテロは、数千人の前で、立ち上がり何を語ろうしたのでしょうか。見てみましょう。彼の説教全体を残念ながら読むことはできませんが、22節から24節を、見ていきたい。ちょっと見てください。22節から読みます。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方に、この方を、明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた、計画と神の予知によって引き渡された、このイエスをあなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて、殺したのです。しかし神はイエスの死の苦しみから、解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありなかったからです。ペテロは何についてでも話す機会を持てましたが、彼が決めて語ったのはこれでした。彼は福音のメッセージを伝えること、 決めたのです。この福音のメッセージはキリスト教の中心にあるものです。彼はもっといい人間に、なるよう努力しなさいとは言いませんでした。彼は特定の政治的信念に従わなければならないとは言いませんでした。彼が言ったのは、私たちはみんな深く罪を抱いているが、神はその慈しみによって私たちの代わりに死に、私たちの罪を負い許してくださり、それを証明するためにイエスをよみがえらせてくださったということでした。ペテロは福音のメッセージを伝え、聖書を引き寄しました。ここで注目してほしいのは、ペテロがこれを語るにあたって持っていた大胆さです。覚えているでしょうか皆さん、この説教をするほんの数日前、ペテロはイエスを3度も否定し、完全な、臆病者であることが分かりました。ヨハネの福音書、18章では、召使いの女性にイエスを知っているかと尋ねられただけで、彼は自分の信仰を守ることができませんでした。その症状を前に覚えていたペテロが、何千人も、の前で重要なメッセージを語ることができるようになるまでに一体何が変わったのでしょうか。その違いはペテロが聖霊を受けたことです。ペテロは自分自身や自分のパフォーマンスに頼る、のをやめて、神様の御言葉に信頼を置いたのです。もしかしたら今日ここにいるあなたも、自分の生活の中で福音を述べ伝えることに恐れを感じているかもしれません。あるいはあなたの周りに、決してイエス知ることがないだろうと思っている人がいるかもしれません。この箇所の最後、41節ではペテロが説教した後、3000人がバプティズマを受けたと書いてあります。これはただペテロがとても雄弁で素晴らしい話でだったから人が、バプティズマを受けたのでしょうか。初期の教会が、急成長したのはクリスチャンが福音を、伝える天才に恵まれている、からでしょうか。そうではありません。初期教会が力強く活動できたのは、自分たちの力がどこから来ているのか知ってたからです。彼らの力は福音を述べ伝えること、聖書を読むことから来てました。自分の力ではなく、聖霊から与えられている力を信頼しました。ローマ人への手紙1章16節はこう言います。私は福音の恥としません。福音はユダヤ人の、はじめギリシア人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。あなたがどれだけ、無力で弱く、あるいは資格がないと感じていようとも、イエスがこの世界に来られ、十字架で死に、死から蘇られたというメッセージを伝えるなら、それはあなたが語っているのではなく、神様が語っているです。聖書を読むとき、それは、あなたが語っているのではなく、神様が語っているのです。はい、次のスライドは、マスタードシードクリスチャン教会札幌の、価値観です。すべての価値観について話す時間がないですけれども、価値観の一つは聖霊の力に支えられた方針です。私たちは福音と聖書の力に頼っています。次に、無力や無資格だと感じるときは、神の言葉と福音のメッセージに頼りましょう。神がいなければ私たちの伝道は意味がないです。 神は使徒の働き2章でそうされたように、福音の述べ伝えることや聖書を、通してご自身の教会を、成長させてくださいます。この箇所から使徒の働き2章に初期教会は全ての人のためのものと力を持っていることが分かりました。では、この箇所から、学べる3つ目最後のポイントを見てみましょう。それは、教会はメッセージが与えられている。福音のメッセージは和解のメッセージです。私たちは罪の上に、当然ながら神に敵対し神から引き、離されています。マスタードシード、札幌の、もう一つの価値観は、次のサイドで、絶え間なく、福音を伝え続けることです。私たちは人々が神と和解することを望めます。人々はどのようにして神様と和解するのでしょうか。福音を聞くことによって神様と和解するのです。使徒の働き2章のメッセージは和解のメッセージです。どういう意味でしょうか。ユダヤ人にとって、ペンテコステの出来事は全くもってありえないことです。ペンテコステが起こり聖霊が人々の中に宿るという話を聞いたらユダヤ人はそんなことは無理だと言うでしょう。旧約聖書が非常にはっきりと伝えている重要なテーマの一つは神が聖なるお方であるということです。神は非常に聖なる方なのでもし罪深い人々の間に住むならば彼らを滅ぼしてしまうでしょう。出エジプト記19章で神がイスラエルに実戒を与えた時神は山に近づくな、さもなければ、死ぬことになるとつけました。神の栄光はあまりにも偉大であり、人々があまりにも罪深いのため、彼らが近づくだけでも縮んで死んでしまうと神はつけたのです。出エジプト記19章では、神の臨在を表す描写、そして、激しい火、吹きすサブ風、そして煙が使われています。聖書は神の臨在を非常に激しいイメージで描写しており、それが神の危険さを伝えているのです。神の臨在は危険だ、近づくなという意味で火として、表現されているのです。この描写に見覚えはありませんか。使徒の働き2章の2節から3節もう一回見てください。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまった。これは旧約聖書が神の臨在を表すために使ったのと全く同じ描写です。同じ危険で荒々しい神の栄光です。しかし唯一の違いは今神は近づくな、さもなければ死ぬとは言ってないことです。神の霊が人々の中に宿るようになったのです。どうしてそれが可能なのでしょうか。旧約聖書では神が住まわれる場所は神殿でしたね。もしレビ記を読んだことがあるなら神の祭司たちが神殿をどのように管理するかについて多くの規定があるのが分かるでしょう。神殿にはさまざまな聖なる場所がありその中心には至聖所と呼ばれる部屋がありました。 ここが神の臨在が宿る場所でした。誰もが施政所に入らないことが非常に重要でした。もし誰かがそこに入ったら、神の非常に大きな栄光の上に死んでしまうからです。大祭司だけが年に一度正しい清めの儀式を行った後にだけ、施政所に入ることが許されていました。ユダヤ人は、罪深い人間と完璧で聖なる神の間には隔たりが必要であることを何よりも理解していました。しかしイエスが十字架で死なれた時、何が起こったか知ってますか？マタイの福音書27章50、51節はこう言います。イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂けた。神の臨在から人々を守っていた神殿の幕が真っ二つに裂かれました。なぜでしょうか？イエスが十字架にかかられた時、世界のすべての罪をその身に負い、私たちの罪を許すための唯一無二の生贄となってくださったのです。イエスの十字架での犠牲によって、私たちが神と共に生きることが可能になったのです。あなたがするべきことは信仰を持つことだけです。それだけであなたは神と和解することができます。しかし、人々が福音のメッセージを聞いたことがなければ、どうやって信仰を持つことができるでしょうか？コリント人への手紙第2、5章17から20節まではこう言います。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは、過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちを、ご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背向きの責任の人々に、負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって、願います。神と和解させていただきなさい。この箇所には、私たちが神の施設であると書かれています。神は世界を救うというご自身の使命に私たちを招いてくださっています。19節で、神は私たちがこの使命において使うべきツール、道具を与えてくださいました。そのツールは何でしょうか？19節で、そのツール、その動画は和解のメッセージです。すなわち福音です。福音はキリストにあって私たちのために、成し遂げられたことについてのメッセージです。他の宗教、他の選択義は全て神に受け入れられるために私たちがなすべきことについてのものです。だから福音だけが良い知らせです。私たちが札幌で教会を始めたいと願っているのは、この町でイエスを信じている人が 1% にも満たないからです。私たちは人々が神と和解することを願っています。私たちは人々に彼らのために成し遂げられたことを伝えたいのです。 神があなたのためにしてくださったことを知るとき、あなたもそれを他の人と分かち合いたくなるでしょう。今日イエスを信じてない人がいなければ、今日イエスを信じてない人がいれば、イエスを信じて神と和解してください。では使徒の働き2章から学べる3つのポイントは、教会は全ての人のためのもの、教会は力を持てる、最後にメッセージが与えられているです。マスタードシードクリスチャン教会札幌でも、ライトハウス教会でも絶え間なく福音を伝え続け、たくさんの人がイエスに信じ救われますように。マスタードシードでもライトハウス教会でも、初代教会のような教会でありますように。最後に祈りましょう。神様、イエス・キリストの十字架での犠牲によってあなたに和解させてくれること感謝します。私たち全員は罪深く、当然ながらあなたに敵対しても、私たちの全ての罪を許し、全ての罪を償うために十字架で死んでくださってありがとうございます。私たちの友達、家族、同僚に福音を述べ伝える勇気を与えてください。私たちが資格がない、力がないと感じる時に、私たちの自分の力を頼るのをやめて、あなたの御言葉、あなたの力を頼ることができますように助けてください。神の栄光をもたらすためにライトハウス教会を祝福してください。たくさんの、まだクリスチャンではない人が来て、福音を聞いて信じますように。札幌ではたくさん福音を述べ伝える教会が開拓されますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。